誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、マサヤンです。誰得ラジオ第181回となります。今回はほんのりと怖い話より5題お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分かれへん。マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、そうか。なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原はるか？
トラジ。
あの、掛布のモノマネが得意な店主のおる焼肉屋は？
トラジ。
あー、シネヌーボーの前。
トラジ。
では、参ります。ほんのりと怖い話より、Fly Me to the Moon。以前、私と妻と2歳になる息子の3人で、海外旅行に出かけた時のことです。観光を楽しんだ次の日の朝、私は息子の声で目を覚ましました。時間は5時頃でしょうか。息子は歌を歌っているようでした。とても流暢な英語で、ペリー・コモの Fly Me to the Moon を歌っていたのです。 息子はまだ簡単な言葉しか話せませんし、英語なんてもちろん喋れません。あの時は怖かった。次、工場街にあるトイレ。自分は某自動車メーカーの下請け鉄鋼工場で働いてたんですけど、新卒で入ったばかりの頃の話。夕方の定時近く、作業中に腹痛に襲われ、工場街にあるトイレに駆け込んだ。個室のトイレで用を済ませ、工場内に戻ると様子がおかしい。工場のライン回してる顔ぶれが全く知らない人たち。工場内もところどころ機械の配置が違ったり、表示の看板もおかしい。明るいはずの照明も暗く、白銀灯が不気味に光っていた。自分の持ち場に戻ったが、働いているのはやはり知らない人たちばかり。その人たちは自分を見ると目は合わそうだが言葉はない。黙々と作業をするだけ。その人たちのヘルメットには丸抜鉄鋼。研修の時に聞いた20年前のかつての会社の名前だ。ほんのり怖くなり、またトイレに戻りうずくまっていると、心配した先輩が様子を見に来た。先輩と工場に戻ると、元に戻っていた。過労のための幻覚だったと結論付けたが、怖く悲しかった。次、渓流釣り。2年前の話。俺は渓流釣りが趣味で、うちの近くの川の源流部へよく釣りに行っていた。車で30分程度の距離、適度な水量、あまり険しくない流れなど、一人で行ってもさほど危険を感じないような場所である。3月には珍しいくらいの大雨が降った翌々日、俺はその渓流へ入った。車を降りてから最初のポイントまで行く間に砂防ダムを一つ越える必要がある。歩きながらふと砂防ダムの上を見ると大きな鹿がいた。いつもなら人影を見ると逃げるのだが、この日は全く動こうとしなかった。砂防ダムの下まで来ると、そこには汗でも滑らしたのだろうか、すでに冷たくなっている小鹿の姿があった。すると砂防ダムの上の鹿はこの子の親か。親鹿は悲しげな表情をしたまま森の中へ消えていった。俺は小鹿のために小さく合唱をしてからその場を後にした。いきなり自然の現実を目の当たりにしたためか、それとも曇天のせいか、この日は足取りが妙に重かった気がする。さて、竿を出して調校を開始する。大雨の後に釣り人が入った形跡は全くない。この川では珍しいライズ、魚の飛び跳ねも確認できる。いつもなら小踊りするような好条件なのだが、この日はどうもおかしかった。何でもないようなところで根がかりをしたり、木の枝に引っ掛けたり、木の根につまずいたり、石の上で滑ったり。その時は大雨の影響だろうと考えていたのだが、今考えるとまるで奥へ進むなという警告だったような気がする。右膝と臀部に打撲を負った。しかし魚だけはよく釣れていた。こうなると釣り人の差がか、前へ進まずにはいられない。もう少し、もう少しだけ、二段淵まで行こう。二段淵とは巨大な岩盤に囲まれた絶好のポイントである。ここに着くまでに右肘と右手の甲に擦り傷が増えていたが、なんとか二段淵に到着し、ほっと一息ついた。水量が少し多いほかはいつもと変わらない景色のはずが、何かおかしい。淵全体の雰囲気がいつもと違った。いつもなら 下流に向かって気持ちよく風が吹いているんだが、この日は無風。ライズも鍵を潜め、川から生命感がなくなっていた。さらに不気味なほどの静寂。そう、鳥の鳴き声一つ聞こえないのだ。奇妙に思いながらも、ここまで行ったからにはと竿を出した。案の定、当たりは全くない。もうしまおうかと思った矢先、二段縁の上の縁で魚が跳ねるのが見えた。上の縁へは川の上流に向かって左側の大きな岩をぐるっと回り込んでいかなければならない。しかしさほど危険ではないので、最後に上の縁を攻めてから終わることにした。上の縁に竿を出すと一発でかかった。大きい。慎重に取り込む。上がった魚は50センチを超えるイワナだった。しかし、確かにイワナなんだが、ガリガリに痩せている。産卵後のイワナを見たことがあるが、それよりもはるかに痩せ衰えている。餌が豊富なこの渓流で、今までこんな痩せた気味が悪い魚は見たことがない。もう帰ろう。釣った魚を逃がして竿を畳んだ。軽い弱を整えて振り向くと、道がない?先ほど登ってきた道。そこには苔むした岩と両木がまるで何十年もそこにあるように道を塞いでいた。半ばパニックになりながら別の道を探した。下流を向いて左側の岩伝いに何とか下の縁へ行きそうである。躊躇なく岩に飛びつき、足場を確認しながら下流へ向かうことにした。少し進むと、おーいと頭の上の方から声が聞こえた。歩みを止めて上を見るが、崖の上に人の姿はないようだ。もっとよく見ようと少し戻り、頭上に張り出した木の根を掴んだ。その瞬間、おい!背後からの大きな声が。そして、自分が捕まっていた岩が、足場ごと岩盤から剥がれた。岩は大きな音を立てながら、縁の中に落下していった。俺は、木の根を掴んだ状態で宙吊りになっていた。もし手を離していたら、今頃は縁の底で岩に押しつぶされていただろう。まさに紙一重だった。縁の上の砂地のところへ戻ると、両足がガクガク震えている。全身に鳥肌が立ち、気持ち悪い汗が止まらなかった。さっきの声は、辺りを見回したが、声の主らしき人はどこにもいない。ふと気づくと、さっきは岩と老木があった場所に登ってきた道が見える。俺は少しでも早くこの場を離れたくて、無我夢中で川を下った。翌日、近所の D さん、釣りの師匠にこの話をした。すると、川が読んどったんじゃろうな。けど、無事だったのは、川がお前を助けてくれたんじゃな。川が呼ぶ日がある。山の呼ぶ日もある。どちらも怖いよ。そういう日は、深く入らない方がええ。もっと早く教えてくれよ、師匠。次、岐阜県某所のトンネル。実際、私の身に起こったお話をします。私は当時、クラブに通う女子高生で、学校の友達より、クラブでできた年上のお姉さんやお兄さんと遊ぶ方が好きな子でした。その時のお兄さんたちに起こった本当の話です。岐阜県某所に、他県へ抜けるトンネルがあるんです。すごく古くからあるトンネルだそうで、トンネル工事をした際に、そこで何人もの 韓国や朝鮮の方が亡くなったという噂があり、地元では割と冷やかしに遊びに行く心霊スポットでもあります。当時の私がよく遊んでいたお兄さんお姉さんたちがそこへ肝試しに行きました。ここまではよくある話なんですが、トンネル A は男女5人で車で行ったそうです。運転席助手席、後部座席3人。トンネルへ入って抜けた瞬間、全員ハッとして目が覚めたそうです。眠っていたとかではなく、意識がなかったと言いますか、危うく事故を起こしかけ、急ブレーキを踏んで、トンネルを出た脇に車を止めて、気がつくと、後部座席に2人しか乗ってなかったそうです。トンネルに入って抜けるまでの数十秒、全く記憶はないし、いたはずの人間がいないし、慌てて警察に行ったところ、みんなクラブで遊んでるような人間ですから、みんなからして、薬でもやってたんじゃないか、飲酒じゃないか、と警察も取り合ってはくれませんよね。もちろん、薬も飲酒も誰もしていませんし、確かにその日は5人で出かけたそうです。現にトンネルに出発する直前まで、私と一緒に某ファーストフードで夕食取ってましたから、警察にも取り合ってもらえず、ひとまず消えてしまったこのご家族に電話したそうです。そこのご家族は、前から自分の子供を夜遊びに連れて行く友達をよく思ってなかったらしく、警察へすぐ駆け込みました。拉致して殺して、山にでも埋めたんじゃないか、と言い始めて、もちろんそんなことあるはずもなく、警察で事情聴取やら、いろんな検査をされたそうです。その後も、トンネルへ入って出るまでの記憶は戻らず、神隠しって言うんですかね。状況に進展はなく、嘘発見器や催眠で自白させるなどのこともいろいろされたそうですが、一向に変化はなく、警察も行方不明事件として捜査を始めたそうです。時間は流れ、だんだんと捜査する警察の人数も減り、いなくなったこの家族は、捜索願いを出したまま、その子が帰ってくるのを待っていました。あれから10年経ちました。現在では、私もそういったクラブなどへ行くことはなくなりましたが、いまだに仲間内では、あの事件、事故は何だったのか、話題には上りますね。で、2年前、捜索願いを出してから7年が過ぎたので、遺体のないままお葬式をあげました。私ももちろん行きましたが、遺体のないお葬式は、なんとも違和感のあるものですね。現在、行方不明事件の時、車に乗っていたお兄さんお姉さんは、普通に生活しています。ただ、そのトンネルだけは、絶対行かないそうです。いまだに、事件当時の記憶はないそうです。その子のお母さんが神経を病んでしまい、新興宗教へハマってしまっているのが心配です。次、友人 S の相談。帰省をした時の話。工業系の営業もどきな仕事をしている友人 S。ある時、飲んでいた時に俺に相談を持ちかけた。会社の事務所で子供がうるさいんだよな。会社で子供？会社の人の子供さん？どうだろう。話を聞くとそうじゃないかなってことらしいんだけど、わかんないのか？小学校が終わるだろ。その下校ぐらいの時間に事務所に来て、俺の机の隣とかにいたりするんだけど、他の人に確認する間もなく別のとこに行っちゃうからさ。別の？そいつらもうるさいだろうに。営業一課とかの事務所の方とかに行ってる時があって、いいのかなと思う時があるけど、営業一課って 海外とかのハードなやつらだから神経ボロボロだし余裕ないし。へえ。そしたら怒鳴られたりするだろうから子供もすぐに行かなくなるんじゃ。いや気づかれないからな。うるさいんじゃなかったのか。ああ、うん、俺はうるさいよ。すぐ横で覗き込まれたり笑われたりふざけてドーンって腰にぶつかったりするし、こっちは急ぎの書類をあげてるのにな。営業一課のやつらにはしないのか。いや、してるよ。なんで気づかないんだ。いや、その子供に気づいてるの俺ともう一人、ちょっと話を聞いたその人ぐらいだもん。俺は運ばれてきたホッキ焼きを解体しつつ S にうなずいた。なるほど。 S 君よ、それは俺に相談しても仕方がないって言わんか。霊感ゼロを自負してる俺はとりあえず確認する前に言った。話の途中からしきりに顔の左側を気にしている S は左目をこすりながら、あ、いや、で、相談はこれから。ほーん。さすが、慣れている人間は違う。ここまでは状況説明か。その子供がさ、ちょっと前から、俺が気づいてるのに気づいたみたいなんだよね。他人の不幸ながら、まずいな。で、遊ぼうっていう機会をなんとなく狙ってる気がするんだわ。っていうか、そのもう一人の人に聞いたら明らかに声をかけようといろいろ伺ってるらしいし、その人の席は向かいらしい。つまり子供の様子は丸見え。お前は気づかなかったのか。なんとなく嫌な予感がしたから、その子供が近づいてきそうな感覚がしたら席を立って別の場所に行ってた。追いかけてまでは来ないのか。うん、なんだか一定の決まったところでしか動けないみたいでさ、事務所の奥付けのとこ、俺のいる事務所、それからつながった営業一課の事務所ぐらいだったかな。何か言われがあるんだろうな、多分。そうだろうね。でも、いちいち聞いて回るわけにもいかんし。そうか。しかし、お前の机をこの部屋に移動できるわけでもないんだろうしな。話しかけられるのは時間の問題か。いきなり相談したいところをさっくりと切り捨てないでくれ。しかし、その机で仕事してる以上、離れられんこともあるだろ。ある。やっぱり時間の問題だ。だから相談してるんじゃないか。この際だから話しかけられてしまうのは仕方ないとして、その後の対処、目にゴミでも。 S はしつこく左目をゴシゴシとこすっていた。あ、いやすまん、なんか左の視界にチラチラゴミが浮いてるような気がするんだ。俺はその時、珍しく霊感というか、ささやきじみたものを感じて S に聞いた。子供が覗き込んでくるのって、お前の左後ろからじゃないか？あ。左目をこすっていた S が、呆然とその手を止めた。確かに、いつも見てるのは左目ってか、左の視界。俺も話しているときになぜかその子供が S の向かって右側、つまり S の左後方から覗き込んでいるイメージで話を進めていた。まあ、俺のはきっと S が左目をさっきから気にしてるからだろう。暗示みたいな感じでな。ゴミみたいなのって左目気をつけろよ。だから相談してるのに。だから、なんで俺に相談かね。まだ D とかの方が霊感あるだろう。 共通の友人で S ほどではないが、霊感があるらしい D という友人がいた。彼の方が適任だろう。いや、その、まあ、D にも相談するけどさ、俺に相談しても好転しないと思うが、アドバイスとしては、話しかけられても無視するのがいいんじゃぐらいしか。そういうのって大体、他に相手をすると、また疲れて、という、やっぱ、そう思うか？ S は、憂鬱そうな顔でうめくように言った。てか、霊感ない人間には、それくらいしか言えんだろう。まあいいや、おっちゃん。俺の仲間内の呼ばれ方に話ができたし。この時の S の言葉は、普段会わない俺に、怪談話のネタとして、この話題を触れたので、まあいいやと思ってるんだろう、という程度にしか考えていなかった。帰省も終わり、関東に戻って、ある程度時間が過ぎた。S の話は、すっかり忘れていた。メールをチェックしていると、S からのメールが届いていた。工場へ行ったとき、ガス漏れというか紛失事故があり、それに巻き込まれて左耳をやられたという話だった。その内容を見たときに、一瞬、ほっとした感覚があった。不謹慎だとは思わなかった。とりあえずメールでは、知らなくてよかったな、と励ましの返信を出して、次の一挙のときに、また飲みながら話をした。そういえば、めでたく左目を、ああ、うん。その時はもう感知していて、眼帯も何もしていなかった S が曖昧に笑った。失明しなくてよかったな。っていうか、知らなくてよかったよ。言うにしても大げさだな、と思って話を詳しく聞くと、そのガスというのが、かなりケミカルな劇薬で、工場に置いてあるようなものなので、当たり前といえば当たり前。身の粘膜から吸収された量だけでも、致死量になる可能性があったんだと。へえ、それでよく失明しなかったな。いや、運が良かったのか。S は合間に酒を飲むと、俺を見て笑った。おっちゃんに話をしたから、体勢ができたんじゃないかなって。どういうことで？ガスを浴びてもらうとき、一瞬子供の声がしたんだよ。小さい女の子の笑い声。反射的にそっちを振り返ろうとしたんだけど、おっちゃんと話したのを思い出して、振り返るのをこらえたんだわ。S は自分の左後ろに手をかざすと、そしたらそっちからぷわってな感じにガスが、振り返ってたら、直撃？うん、多分。いや、シャレにならん感じだった。油汗出まくりだったし。この S の感想を聞いたとき、失明しかけたとの S のメールを見て、不謹慎にもほっとしたわけが分かったような気がした。その時出した返信通りの心持ちだったのだ。知らなくてよかったな、と。その後、S に話を聞くと、その子供は相変わらずいるらしいが、もう S には構わなくなったとのこと。それからも S は時折、自分がヤバそうな体験をすると、俺に話をする。大体、話の内容がなかなかに深刻なので、笑って怖い話が聞けるからいいや。と構えてやれない。S よ。霊感がある人間が、霊感ゼロの人間に、霊障の相談をするな。前例があるだけに、こっちは怖くて仕方がないぞ。
ジャンルも、スタイルも、年齢も、距離も、時間も超えて、 音楽とそれぞれの挑戦がそこにある。ポッドキャストミュージックフェス、音ガメフェス2018トライ。
音ガメフェスは音だけで構成されたバーチャル音楽ライブ。今年はトライをテーマに、プロアマやジャンル問わず、バーチャルとは思わせない、ここだけでしか聞けないライブステージを皆様にお届け。
配信開始は2018年11月3日。この日の夜には今年も配信開始記念生放送を行います。みんなで同じ時間を共有して盛り上がろう。
今年の出演者は
ジ・アンチスリップグループ、
セイレン、
マースタンダード、
フリーダムチンパンジー、
藤崎鳴海、ウィズネック、
アニマルキャスターズ、
エキスポライツ、
ホノルルゾンビストリーツ、
ジュン、テクノマジ、
はじけたい、
デュワイ、
転がるシータ、
キャナメル、
ハル。
今年で6回目になる音ガメフェス。昨年の音ガメフェスは現在も絶賛無料配信中。すべての音ガメフェスに関する情報は音ガメフェスポータルサイトと検索して特設サイトの方をご覧ください。
あなたが聞いた時がライブの時間、それが音ガメフェスです。
音ガメフェス2018トライ。
いかがでしたでしょうか。さて、ダルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見感想その他ございましたらそちらからお願いいたします。というわけで今回もメールがございません。ではこの辺で終わりにしておきます。さようなら。
Come here!